ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。列島だよりでは、先週に引き続き地球温暖化対策に関する日本の取り組みについて専門家の方からお話を伺います。今週の一曲では懐かしい名曲、夏の思い出をお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月17日、北朝鮮の非核化の見通しについて伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
7月10日から12日にかけて開催されました、6者会合、6カ国協議の首席代表者会合におきまして、6カ国は、検証のメカニズムを立ち上げるということで合意をいたしました。まあ、これは北朝鮮の完全な非核化というものを導くためには、絶対に必要な措置が検証でありますので、まあ、ようやく検証ということについて具体的な措置が取れるように今動き始めたということだと思います。ただし、この前の首席代表者会合で決まったことは、その検証のメカニズムの中の、まあ、一番最初の検証の、まあ、原則については合意いたしましたが、その検証をどういう手順で行うか、まあ、施設への立ち入りの際にどういうメンバーが行くのか、あるいはどういう機材を持っていくのか、あるいはその施設でどういうサンプルが提供されるのかといったような手順がまだ決まっておりませんので、まずその手順を決めるということをできるだけ急いで行わなければいけないということになるかと思います。まあ、ただ時間がかかっても、まあ、今の流れからしますと、どこかで検証の、まあ、手順というのが確定されると。で、そうしますと、すぐさま、北朝鮮が6月26日に行いました核計画の申告の、まあ、内容をきちっと検証していくというプロセスが始まります。まあ、そこではとりわけプルトニウムをこれまで北朝鮮がどれだけ抽出した、まあ、作ったのかということを検証するということがまず第一の大きな課題になります。おそらく、まあ、それもある程度時間をかければ、総量につきまして、プルトニウムの総量については、検証をして、まあ、この辺であろうということが決まるということになると思いますが、まあ、そうしますといよいよ第三段階、まあ、完全な非核化への、まあ、道という中でも重要な、まあ、措置というものが取られなければいけないわけでありますが、まあ、これはまずは我々が手をつけられるということになりますと、その北朝鮮の今まで、溜め込んでいるプルトニウムをできるだけ吐き出させるということをしなければいけないと、 まあ、しかし今回伝えられるところによりますと、北朝鮮が申告したそのプルトニウムの総量というものの内訳を見てみますと、まあ大半が核兵器の方に転用されたと、まあ、あるいは核実験に使ったものもあると、まあ現在北朝鮮が手放すといいますか、我々に、まあ、渡すことができるプルトニウムというのは、まだプルトニウムはなっておりませんが、5メガワットの原子炉を稼働したその使用済みの燃料ということになろうかと思います。まあ、これでもプルトニウムを作れば8キログラムぐらいのものになると言われておりますので、まあ、それを提出するかどうかということになると、まあ、今現在その燃料棒、使用済みの燃料棒を5メガワットの原子炉から引き出す作業がまだ終わっておりませんので、10月末までには終えると言われておりますが、まあ、それが実現すれば、まあ、ブッシュ政権が終了する来年の1月の最初までにその燃料棒を北朝鮮から搬出する、外に持ち出すということができれば、まあ、一つ非核化の、まあ、ステップを踏むということにはなりますので、まあ、これを5カ国側、まあ、とりわけアメリカはそれを目指してくるということになると思います。まあ、ただもちろん北朝鮮はそのためには見返りの、措置というものを5カ国に対して要求してくるということでありますので、まあ、これはかなりその対価としては高いものになるであろうと、まあ、今予想されているものの中では軽水炉の建設の再開といったものが必ず北朝鮮から要求が出てくると思われておりますが、まあ、それを我々が受け入れるかどうかによって、まあ、北朝鮮から、まあ、プルトニウム8キロ分におそらく相当する核燃料の、まあ、使用済みの核燃料棒を我々が、手にすることができるかどうかということになろうかと思いますので、まあそれがこの年の後半にかけて注目される動きになろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。今回の北海道洞爺湖サミットでは主要テーマとして地球温暖化問題が取り上げられました。日本は温暖化の原因になると言われる二酸化炭素などの排出量を減らし、優しい地球環境の実現のために議長国として積極的に働きかけを行いました。そこで先週から3回にわたって日本が取り組んでいる温暖化対策を含む地球環境問題について、地球環境問題の第一人者である慶応義塾大学環境情報学部浜中博典教授にお話を伺っています。第2回の今週は今回のサミットに先立ち福田総理が発表した地球温暖化対策に関する福田ビジョンについて伺いました。
6月の9日に福田総理は福田ビジョンと言われる、まあ、新しい構想を発表されました。で、この中ではその日本を含めて世界全体がよりこの二酸化炭素などの排出の少ないそういう社会に向かっていく必要がある、これを難しい言い方ですが低炭素社会というふうに呼ばれてですね、そういうところに向かって大きく舵を切っていく必要があるんだ、まあ、こういうことでお話をされています。で、福田総理は大きくそういう二酸化炭素を減らすということは、まあ、多くの人にとっては負担というふうに考えられがちであるけれども、そういうことではなくていろいろ日本は技術もあり、かつて環境問題、公害問題などを克服してきた、そういう経験もあるので、大いにその想像力を発揮して、むしろ新たな経済成長の機会だというふうに捉えていこうではないかというふうに言われています。
福田ビジョンの具体的な内容について教えてください。
具体的にはですね、世界全体でその温暖化による深刻な被害を防止するために、世界全体の排出量を半分以下にしていく必要があると、これ2050年頃までに半分以下にする必要があると、こういうことで、これは昨年のドイツで開かれた G8 サミットと というところで、大体そういうことで合意をされていますけれども、まあ、その目標達成のためにはですね、日本は先進国としてより重い負担を引き受ける必要があるということで、日本自体はですね、2050年までに排出量を 60% から 80% 削減をする必要があるんだと、まあ、こういうことをおっしゃっています。で、その削減を実現するためにですね、具体的にはその新しい技術をどんどん開発をしていく、それを国際協力によって進める、日本もそこに大きなその貢献をしたい、資金の面であるいは専門家の技術開発というような面で協力をしていきたいというふうに言っておられます。またそのすでにある程度開発をされている技術、例えば太陽光発電というものがありますが、これをその2030年までに現状の40倍に増やすというようなことであるとかですね、また国全体をその低炭素社会に向けて動かしていく仕組みを作る必要があるということで、国民主体でこういう取り組みを進めていく必要がある。国民が何かその観客席で政府や産業界がやることを見ているということではなくて、国民主役で行かなければいけない、まあ、そういう意味で、まあ、教育の中でもそれを取り入れたいということをおっしゃってますし、毎年7月7日の七夕をですね、クールアースデーというようなことで国民の意識も高めて取り組みを進めていきたいと、こんなふうにおっしゃっています。
次に、先ほどのお話の中にもありました環境保全と経済成長の両立について教えてください。
我が国はその環境問題というものについては、そのおよそ現在から振り返りますと 4,50 年ぐらい前からいろいろな問題に直面をしてきたということが言えると思います。まあ、戦後の経済発展の中で、まあ、どうしてもその生活を豊かにしたい、経済を発展させたいということがその優先されましたので、それはその国のレベルでもそうでしたし、各地域地方のレベルでもそうでしたので、どうしてもその環境の保護ということはあまり意識されなかったということだと思います。で、そういう中で、いくつか不幸な事件が起こりました。まあ、九州の水俣で、水俣病という問題も起こりましたし、それから三重県の四日市というようなところで、まあ、工場の立地が進み、工業開発が進む中で、その空気が汚れて喘息患者になる方がたくさん出る、まあ、こういったようないろいろな問題が全国的に起こりました。まあ、本格的な公害防止対策というものを行うとなりますと、それはそれなりに相当の経済的な負担になります。で、その負担は果たしてその健全な経済発展というものを阻害しないんだろうかというもう一つの心配が、まあ、あるわけなんですが、日本の経験から言いますと、それも十分にその両立させることができると。まあ、経済の発展と公害防止投資というのは日本の中ではその両方とも実現することができました。公害防止投資の需要があり、それを国内で供給できたということがですね、それが新しいまたその経済の成長の原因にもなったということですので、やはりそういうことも非常にこの環境対策と経済発展を両立させるという意味では大事なことではなかったかというふうに思います。さらに次の課題として、その福田総理のビジョンでも示された温暖化も対策というところに向かっていく必要があるんだというふうに思います。で、これはその福田ビジョンで低炭素社会に向かって大きく舵を切っていく必要があるということをが示されているわけですけれども、で、これは新たな大変大きな課題だと思います。ハードルも高いと思いますけれども、まあ、日本のこれまでのそうした経験技術の蓄積というものがありますので、それをそのうまく活かせばですね、決して不可能な目標ではないというふうに思います。
浜中先生、ありがとうございました。来週も引き続き浜中先生に温暖化対策を含む地球環境問題について伺います。列島だよりをお送りしました。続いて 拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。今週は北朝鮮に拉致された可能性を否定できない失踪事案への取り組みについてお伝えします。北朝鮮に拉致された可能性を否定できない事案について政府はどのように取り組んでいるのでしょうか。1970年代から1980年代にかけて日本人が不自然な形で行方不明になる事件が相次ぎました。これらの事件の多くは北朝鮮による拉致の疑いが濃厚であることが明らかになりました。北朝鮮は長年拉致を否定してきましたが、2002年の小泉総理の北朝鮮訪問に際し、金正日国防委員長は初めて日本人拉致の事実を認め、謝罪し、再発防止を約束しました。2008年7月現在、日本政府は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づき、17名を北朝鮮による拉致被害者と認定しています。日本政府はこの17名の他にも北朝鮮に拉致された可能性を否定できない方々が多数存在しているとの認識のもと、関係省庁関係機関が全力を挙げて国内外からの情報収集や関連する捜査調査を強力に進めています。外交面においても日本政府はこれまでの日朝政府間協議において、北朝鮮による拉致の可能性を否定できない方々について、北朝鮮に対してこれらの方々に関わる関連情報を提供するよう繰り返し要求しています。また、日本側からの指摘の有無に関わらず、日本人拉致問題に関してさらなる情報がある場合には、速やかに提供するよう重ねて申し入れを行っています。日本政府は認定している17名に限らず、すべての拉致被害者の北朝鮮からの速やかな帰国を実現することを目的として、拉致問題の解決に向け全力で取り組んでいます。よく特定失踪者という言葉を耳にしますが、どういう人を指すのでしょうか。このような政府の取り組みとは別に、2003年に設立された民間団体特定失踪者問題調査会があります。略称として調査会と呼ばれるこの団体では、北朝鮮に拉致された疑いを否定できない失踪者としてご家族から調査を依頼されている方々を特定失踪者と呼び、独自に調査活動を行っています。この調査会では北朝鮮向け短波ラジオ番組潮風を放送しています。潮風の放送は毎日午前5時30分と午後11時から30分間、それぞれ周波数 6000kHz 周辺で行われています。来週より日本政府の取り組みにおける日朝間のやり取りについて3回にわたってご説明します。拉致問題への取り組みについてお届けしました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者市川修一さんのご家族からのメッセージです。市川修一さんは1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳で公社職員でした。それではご家族からのリクエスト曲、ブーベの恋人に乗せて、秀一さんのお母さん、市川富さんのメッセージをお聞きください。このメッセージは2007年に収録したものです。
しーちゃん、ルミコさん、子供たち揃って元気ですか？お母さんですよ。悲しい不思議な事件で、別れてもう30年になろうとしています。体だけは大切にしてくださいよ。必ず帰れるように国中の人たちが頑張っていてくださっています。 兄ちゃん、龍子さんが一生懸命に努力してくれています。お父さん、お母さんも90歳を過ぎてしまいました。でも、しゅうちゃん一家の帰りを元気で迎えようと頑張っています。鹿児島でも、しゅうちゃんと同級生の花村さんが頑張って行ってくださっています。一刻も早く拉致問題の解決にと努力してくださっています。感謝しきれないほどです。体を大切に大切にして待っていてください。必ず会える日が来ます。その日のためにとお母さんはこの30年間ただひたすらに祈り続けています。ルミ子さんと励まし合って生き抜いてくださいね。お母さんからのメッセージです。
市川修一さん、お聞きいただけましたでしょうか。ブーベの恋人に乗せて、お母さんの市川富さんからのメッセージをお送りしました。では次は、今週の一曲です。今週は、今お聴きいただいている夏の思い出をお送りします。夏の思い出は、1949年、夢と希望を与える歌として作られたもので、長い間歌い継がれている名曲です。舞台となっている尾瀬は、福島、群馬、新潟の3県にまたがり、水芭蕉が咲き、水鳥が生息する貴重な湿地として、国際的にも知られた美しい国立公園です。それでは、夏の思い出をお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。夏の思い出をお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。 夜11時30分からは周波数 11,775kHz、 夜1時からは周波数 9,780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数 11,690kHz で、夜2時からは周波数 9,820kHz で放送しています。また夜10時33分からも周波数9585kHz で、月曜、水曜、金曜、日曜は日本語番組、火曜、木曜、土曜は朝鮮語番組をお届けしています。それではまたお会いいたしましょう。